シェイクアウト提唱会議が作成した防災訓練の開始合図です。これからシェイクアウト訓練を始めます。地震の揺れから身を守る訓練です。揺れが収まるまで身を低くして頭を守り、じっとしていましょう。これからシェイクアウト訓練を始めます。この後音が流れたら訓練を始めてください。用意はいいですか？地震です。地震が発生しました。安全な場所を探しましょう。
10秒。
丈夫なもののそばでじっとしていてください。上から落ちてくるものに注意してください。
20秒。30秒。
地震が続いています。安全な場所を探しましょう。丈夫なもののそばでじっとしていてください。
40秒。
上から落ちてくるものに注意してください。地震が続いています。
50秒。
安全な場所を探しましょう。丈夫なもののそばでじっとしていてください。上から落ちてくるものに注意してください。
60秒。
地震が収まりました。シェイクアウト訓練はこれで終わりです。今の揺れは60秒以上続いていました。津波の危険があります。津波の危険がある地域の人はすぐに高いところへ避難してください。
おはようございます。ファインデーパーソナリティの谷山香織です。今日はシェイクアウト訓練から始まりましたが、皆様ご参加いただけたでしょうか。このシェイクアウトとは地震を振り払うという意味の造語で、シェイクアウト訓練は2008年にアメリカのカリフォルニア州で始まった地震を想定して行う防災訓練です。地震が起こった時に安全を確保してもらう行動である命を守る3つの動作、揺れを感じたらまず低い姿勢をとって、次に頭を守り、そして揺れが収まるまで動かないというこの行動を合図に合わせて参加者が一斉に行います。このスタジオでも全員で今ね訓練を行ったわけなんですけれども、前回私がこのスタジオでシェイクアウト訓練させていただいたのが令和2年の時でしてね、その時もこのスタジオでさせてもらって、合図でしゃがんで次にスタジオの机の下に潜って頭を守るというね、その動かない1分間をしたんですけれども、今回もですけどやっぱり長いなと感じましたね。で、私も体験しました阪神淡路大震災では、強い揺れが15秒ほど続いたと言われておりまして、その15秒も私は1分以上ぐらいに感じていました、当時はね。なのでもう本当に座るのが精一杯で、その後の余震でも身を守る行動はしていませんでした。とにかくパニックになっていたなというのを改めて思い出しましたけれどもね、あの当時はこの辺り大きい地震はないという思い込みで防災への意識はゼロでした。はい、私はそうでした。阪神淡路大震災から今年で28年、そして東日本大震災から12年という今日、地震はいつやってくるか分かりませんということを皆さんと一緒に考えていきたいので、本日のファインデーは防災ファインデーシェイクアウトスペシャルと題して、気になる防災情報を中心にこの後11時44分まで生放送でお届けしていきます。さあ今日はゲストをお迎えしてお送りしていきます。 まずはですね、加古川グリーンシティ防災会特別顧問で総務省消防庁防災伝道士防災アドバイザーとして活動されています大西翔介さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう大西翔介さんとご紹介させていただいたんですけれども、防災ショットバーのマスターザビエルさんでいらっしゃいますので、
はい
はい、ここからはザビエルさんと。
あ、そうですか。
もうザビエルさんで行きたいなと、はい、思っておりますので。
どのよりでも、
はい、
翔ちゃんでもいいです
し、
ね、
翔ちゃんでもいいし、もうややこしい、もうザビエルさんにします。
ザビーでもいいです、ね、
ザビーでもいい。
あ、ザビーかっこいいな。あ、でもザビエルでいいですね。
はい、何でもいいです、皆さん、ね、
何でもいいです、はい、
はい、リスナーさんにも今日ね、お兄さんにいろいろ質問も送っていただきたいので、はいはい、もうザビーでもザビエルでも翔ちゃんでも、
いや、やっぱりザビエルかな。
もういい。もういいです、はい、ね、何でもいいです。
よくね、もういいですって言われるんですよ、私。
今日ね、はい、ザビエルさん用にこれ用意してるんですよ。
あ、誰ですか、そんなものを持ってきたのは。
そう、トークがね、加熱して、もういっぱい熱い思い語っていただくのは嬉しいんですけど、加熱した時用にっていうね。
今日は電波ジャックしてもいいんでしょ、ザビエルが。
ザビエル電波ジャック、はい、もう
朝から晩まで
受けようと、はい、そう、朝から、今日ね、夜も放送がね、はい、
あ、そうなんですか。
あったりね、そうなんですよ、防災ショットバーがね。
放送は晩もね、毎日やってるはずなんですよね、バンバンは。やってますよね。
は
い、あ、その話じゃないんだ。
その話じゃ、そう、ザビエルさんのお話でね、はい、次ご紹介に移らせていただきますけれども。
何ですかね、はい、ザビエル呼ばなくてよかったっていう顔をしないでいただきたいんですけど。
いや、これこの後どうしていこうかなって今ちょっと思ってます。
あ、
どうね、防災
よく言われるんですよね、それ。僕もちょっと理解できないんですけどね、は
い、いや、でもこの後じっくりお話していただくんですけども、やっぱりその、
じっくりしていいんですか。
じっくりしていただきますけど、その防災をね、その楽しく学んでいこうというか、楽しく防災していこうっていう思いがザビエルさんに終わりだと思うので、今日も楽しく。
そんなことできるんですね。
できるんですか、というのを後ほど聞いていきたいと思います。はい、で、もう一人と言いますかね、ゲッツザピクチャーのコーナーで出演してもらってますナビゲーターの美穂ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
若い世代代表ということで、
はい、
防災に関してのリアルな声をね、
はい、
今日はもう本当に何も考えず、今自分がある立場というか、うん、お話をしていただければいいなと思います。
あれ、俺めっちゃ考えてたのな、はい。
そう、めちゃくちゃなんかもう台本考えてきてくださったんですよね。
そうそうそう、もう寝ずにこう、あとね、うん、だから今日ちょっと遅れてしまいましたね。
あ、ね、でもなんかそのすごい考えてきてくださるけれども、話がいつも違う方向へ行くっていう噂もありますけれども。
あ、それは噂じゃないかも、
はい、噂じゃない。今日もどんな、ね、話の展開になっていくのかということですが、はい、美穂ちゃん、初めてシェイクアウト訓練参加してもらったと思うんですけども、
はい、
どうでした、1分間という時間。
私が震災を体験したことはないんですけど、
うんうん、
やっぱりここら辺でも揺れが震度1とか2とかたまに起こるじゃないですか、はいはい、その時って5秒ぐらいしかないんですよ、うん、でもすごく長く感じたので、
うん、
1分もやっぱりすっごく長く感じました。
そうだから、阪神・淡路大震災の強い揺れは15秒ほどって言われてますけど、その後もその ゆっくりとね、うんうん、ずっと揺れてたので、うんうん、やっぱりそのね、その時々の地震によっても揺れ方、縦揺れ、横揺れ、いろいろありますけど、うん、やっぱり1分間っていうのはね、すごく長い時間にね感じたんじゃないかななんてね思いますけれども ね。さあ、そんな美穂ちゃんも交えてお届けしていきます、今日の防災ファインデーでありますが、この後今日のキラリストのコーナーで、まずザビエルさんにねご登場いただきまして、まあ、今までされている活動のお話などをお伺いしていきます。そして番組の後半11時台には防災に関する質問にもお答えいただきますので、今ラジオを聞きの皆さんが気になる防災のこと、災害への備えに関する疑問などをお送りください。さあ、今日は防災ファインデーのためにミュージックソムリエのコーナーをお休みしますが、1曲リクエストは受け付けています。あなたが普段している備えや防災についての疑問質問など合わせて今聞きたい曲をお送りください。メールファックスでお待ちしています。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869 079-424-0869 番でお待ちしています。さあ、それでは今日はこの曲からスタートします。映画天気の子の主題歌にもなっていましたラッドウィンプス、愛にできることはまだあるかい。86.8 時刻は10時17分になろうとしています。バンバンラジオからお送りしています。今日は防災ファインデーシェイクアウトスペシャルでお届けしています。バンネームナオビンさんからいただきました防災特集、生放送頑張ってくださいというメッセージありがとうございます。そしてですね、通常はファインデーではミュージックソムリエのコーナーがありまして、無人島がね今月のテーマになっておりますが、その無人島でね思いついた曲を送ってくださいましたバンネームゾラボンパパさん、そしてバンネームアッキンさん、ありがとうございます。しっかりと受け付けましたので、また来週以降ねお楽しみに自分の曲が流れるかもとお待ちいただければと思います。さあここからはですね、キラッと輝くスキルを持った人やキラキラと輝く活動をしている人をキラリストとしてお迎えして、キラキラ輝くその秘訣を探っていきます。今日のキラリストさん、改めまして加古川グリーンシティ防災会特別顧問、総務省消防庁防災連動士防災アドバイザーの大西翔介さんです。大西さんはおよそ2000人が暮らすマンション加古川グリーンシティで自主防災組織加古川グリーンシティ防災会を設立。防災は自分と自分の大切な人を守る行動と位置づけ、挨拶運動やイベント開催などを通じてマンションの住人同士のコミュニケーションを促進し、楽しみながら行える防災活動に取り組まれています。またバンバンラジオで第2土曜日19時から放送の防災ショットバーのマスターザビエルとして防災情報を発信されています。今日は大西さんが防災活動に取り組むことになったきっかけや大西さんの考える防災などお話を伺っていきます。それではご紹介します。改めましてザビエルさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、プロフィールをご紹介させていただきましたけれども、はい、改めましてになりますが、現在のような防災活動を取り組まれることになったきっかけを教えていただけますか。
きっかけはね、はい、ちょっとラジオでは喋られへんようなきっかけがあるんですけど、はい、そのラジオで喋られへんきっかけは、個人的に聞いてもらったらいいんですが、ラジオで喋れるお話としては、はい、やっぱり阪神・淡路大震災を外すわけにはいかないかなとも思いますよね、はい。やっぱりあれだけの地震が起こって多くの人が何かをしなければいけないと気がついた人間の一人であることは間違いないでしょうね、はい。その程度で始めたことが、やっぱりね、人と出会うんですよね、いろんな場所でね、
はい。
でそれまでの私っていうのはやはり人との出会いがなんか薄かったというか、人と出会っても、人っていうものが分かってなかったような気がするんです。見えてなかったというか、ところが阪神・淡路大震災が起こって初めてこう人っていうものが見えるようになったのかなと思うんですね。でその人が見えるようになって、そこで人と会話をして、でその会話から自分が違う形に形成づけられていくのがなんかリアルに感じた時期がありましたね。やっぱり私は一番最初のきっかけとしては、そういうこう自分が変わることの不思議さが今に至ってるのかなとも思いますけど、だからよくある防災をするっていうのは災害が起こるから防災をするんだっていう方が多いんですけど、私はそうではありません、はい。災害なんて誰もが嫌いやんね、好きな人はいないんですよ、その誰もが嫌いでしょ。
そうですね、好きとは絶対に言えないです ね
口が裂けても好きとは言わない。私も絶対嫌いですよ、でその嫌いなものに対してみんななんか頑張ろうという、嫌いな嫌な、いやもうここからはやっぱりラジオで言うたかな、ちょっと自重しておきますが、でも自分が嫌いなもののために動くことっていうのは非常に億劫になりがちじゃないですか。それよりも自分が好きなものだとか、自分が目標にするものだとか、自分はこういうふうに夢を持ってるとか、簡単なことであれば来年旅行に行くためにそのために貯金しようみたいな感じで、こうワクワクドキドキ嬉しいようなポジティブな考えをもっと防災に入れていけばいいというようなことが私のスタイルなので、何がきっかけで始まりどうなっていったかっていうのは未だに私はよく分かっていません。
はい、その楽しく嫌なことをやっていこうじゃないですけど、防災活動を楽しくやっていこうとか、ザビエルさんも防災の第一歩はまず挨拶からっていうのをね、提唱されていて、
それね、私が挨拶できなかったからなんですね。はい、元からこんにちはこんにちは言ってたわけじゃないです。で先ほど言ったその人との関わりの中で、人と関わる一番最初の 入り口ドア、あ、今スズメの戸締まりってあるじゃないですか、はい、あれすごくよくて、うん、ドアを開けてでそれを閉めて鍵をかけるっていう、これはもう大きな覚悟なんですよね、うん、やっぱり一つの挨拶も私はこんにちはっていうのも勇気がいったりとか覚悟だと思うんですよ、はい、でもその一歩超えた覚悟の先には全然違う扉が開いて、うん、新たな自分が見える、うん、だからやっぱり、あ、挨拶はすべきなんだなと思ったことも、うん、私の大きなきっかけの一つでもありますけどね、
うん、それはそのご近所さんを知るという目的、
いや、そんなご大層なことは考えていないですね、ただ挨拶すれば、こんにちはって言えばこんにちはって帰ってくる不思議さですよね、不思議なのはこんにちはこんにちはで寒いですねって、今日寒いですねって、はい、昨日晩雪チラチラしてたもんねって、どんどん会話って進むんですよね、でも一番最初の会話のスタートはこんにちはだと思うんですよね、はい、おはようとかやっぱ挨拶をスタートする、
はい、
あ、谷川さんね、
はい、
人生の中で人間一番使う言葉って何か知ってます？
一番使う言葉、
一番使う言葉、人間、世界的にですか、日本、まあ、
あ、なん、そう
です ね、ありがとうかな、
これ一光さんにも前質問したんですけど、
はい、ありがとうじゃないですか、
いや、谷山さん、
はい、こんにちは、
谷山さん、
え、谷山さん、名前、え、
谷山さんって言われたらどう言います？
はい、はいですか、なるほどなるほど、
だから結局は、はい、このはいは返す言葉なんですよね、逆に言えば相手が言ってくれたことに応答するのがはいなんですよね、
はい、
だからいかにはいって揺れるかどうか、だから、そのはいは音でもいいし文章でもいいし、SNS でもいいし、やっぱりこうキャッチボールをすることっていうのは、何事においてもちょっと自分で言ってるのは何か分かりませんけど、いいんじゃないかと思って、私は人生の中で一番喋る言葉ははい、だからそのはいをいかに多く多用できればこの先の人生もっと楽しくなるかなと思って毎日日々精進してるわけです。
美穂ちゃん、
はい、
挨拶いいお返事、はい、挨拶はどうでしょう、してますか？
もちろんです。
ご近所の方とか、
はい、
その
あんまりはい言うたらうざいけどな
ものすごいいいはい、いや、いいはいです、いいはいです、ご近所の方とか、道ですれ違ったりして、挨拶ってどんな感じでしょう？
ご近所の方がそもそも外に出ることがあんまりないので、私が朝早くか夜遅くしか行動パターンがないので、あんまり挨拶することはないんですけど、たまに外に出てこられて日向ぼっこされてるので、その時はおはようございますってめっちゃ笑顔で話してます。
ね、いいことですね。
いいことですよ、若い女の子って言ったら一括りにしたらあかんと思うねんけれども、若い女の子はちゃんと、知った人だけに挨拶でいいからね、
はい、
極端に言ったら私らが挨拶するのは攻撃の時の挨拶もあるんですよね、全く見知らぬ人が歩いてきた時に自分がこの人の顔を記憶したいと思う時にはこんばんはって言うと、向こうがどんな顔をするかでその顔を確実に記憶するので、もし不審者が出たらあの時間のあの時にこういう服だったということを、まあ、だからはいとか挨拶っていうのはすごくいいようにも使えるし、逆に言えばそうやって攻撃という部分でも、守備の部分でも使えるという、だから挨拶はしっかりと多用して使っていく、自分なりに考えてね、やればいいかなと。
なるほど、はい、でもその阪神・淡路大震災でその後いろんな方に出会って自分も変わっていったっておっしゃってて、そこからその挨拶にってなったのは、いろんな方とお話をする中でやっぱりそのコミュニケーションっていうのが大事だなって お感じになったんですか？
そういうことですね。
う
まいことまとめていただいた後グノでも出ません。
いやいや、なんか今ね、その挨拶、いや大事なのはもうみんな分かってるけど、そこにまずいかれたっていうのがすごい気になるなと思って。
そうなんですよ、みんな分かってるのにできないことって山ほどあって、まあ、挨拶もそうなんですけど、赤信号は渡っちゃダメでしょ、でも渡ってる人いますよね、
はい、
シートベルトって車に乗ったら絶対せなあきませんよね、うん、はい、でもしない人いますよね。こういう聞いてるリスナーさんに特に言いたいのは、子供乗せてて子供が暴れるからあのシートベルトしないっていう人もいるんですけど、それはもう完全な法律違反でありますし、うん、その法律以前に自分の大事な子供が急ブレーキをかけたりとか追突された時にほぼ怪我をするか、ひょっとしたら命をなくすんですよ。そうであればちゃんとシートベルトがなんで必要かを子供さんに伝えてやれば絶対に子供たちもするようになるんですよね。だから大人としての責務はなぜそれが大事かを伝える。当然赤信号もなんで渡ったあかんかもそういうことだと思うんです。
はい、ね
え、うん、そのええこと言うでしょう。
ええこと、ええこと言います、
うん、
ええ
こと言う。もう今日はこれで終わりですね。ええこと
まだまだね、お話ししていただきたいなと思いますので。
そうやね、何20時まで頑張らなか
も、はい、頑張っていただくんで、ここでねあのちょっと1曲素敵な曲を挟んでいこうかなと思っております。皆さんにねお聞きいただきたいんですけれども、今日ザビエルさんにね選んでいただきましたのがベイビーキングダムの曲でございます。
はい、
はい、曲紹介を。
曲紹介、はい、僕は、
はい、そしてこのベイビーキングダムとの関係もお話しいただければ嬉しい。
ここからオプションですよ
オプション、オプション料金払いますんでお願いします。
ありがとうございます、ベイビーキングダム、あの、何でしたっけ、木曜日、
東京ミーツのコーナーに、
ベイビーキングダムのリーダーモニョ君が出てるんですけれども、私が好きな曲といえばやはりベイビーキングダムの曲。
はい、
うん、その中でもこのコロナ禍で多くの人たちに勇気を与えた曲だなっていうふうにも言われてる曲なんですけど、それをかけていただいていいですか。
はい、ではお送りしたいと思います。ベイビーキングダム、僕らのヒーロー。誰かのヒーローを聞いていただきました。失礼いたしました。僕らのメリーゴーランドとマッシュアップしてね紹介してしまいましたけれども、
はい、僕らのメリーゴーランドもすごくいい曲だと思います、はい
はい、
でも、まあ、多くの人を救えた曲といえば、うん、誰かのヒーローかなと思いました。
はいですね、ベイビーキングダム誰かのヒーローを聞いていただきまして、さあこの後お知らせを挟んでザビエルさんにまだまだお話伺っていきます。バンバンラジオからお送りしていますファインデイ、今日は防災ファインデーシェイクアウトスペシャルと題してお送りしています。さあザビエルさん、まだまだお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、
まだですか。
はい、まだです。もうねこの後11時44分まで。
え、もう帰れるんかなと。
いやいや、もう今日はたっぷりと防災のお話ししていただきたいなと思います。皆さんからねあの質問メッセージなんかも届いているんですけれども、
はい、
まあ、あの阪神淡路大震災での経験をきっかけに、まあ、加古川グリーンシティ防災会設立されて、
うん、そうですね、
まあ、そこから防災活動に取り組まれていますけれども、はい、まあもう今年で28年ありましてね。
そうですね。
ね、うん、本当に、まあ、あの私の周りでも、ね、その美穂ちゃんももちろんですけど、ね、あの震災知らん Z 世代ってだって震災の 1990年代半ばからだから阪神・淡路大震災後からあの東日本ぐらいまでの、ね、世代を言うと思うんで、ね、美穂ちゃんとかもその東日本大震災の時は、
はい、
なんとなく映像で覚えてるかなみたいな。
映像ですごく覚えてるのがあって、うん、めちゃめちゃ覚えてるのやっぱり津波のシーンなんですけど、うん、はい、家の上に船が乗ってるのすごい覚えてました。
うん、へー、
すっごい衝撃的でしたね。本当に
学校で例えばあの、はい、鳩神戸の人と未来のね、あの防災の施設ありますけど、
はい、
とか行ったりしてたりします？
防災施設は行ったことがなくて、
うん、
実際にそうやって行動に起こしてる人ってあまりいないんじゃないかなって思います。
学校でその、はい、校外学習で行ったりとかもなかった？
ないですね。
うん、
ないので、その震災って聞いて私たちが言えるのはその語り部さんの話とか聞いて、うん、あ、そういうことがあったんだって、なんか生かすことが大事って言うけど、うん、体験したことがないから生かすっていうこと自体難しいんじゃないかなってすごい思ってて、どういう反応していいか、どう捉えていいかがわからないっていうのがすごく率直な意見です。
は
い、
なんですね。はい、で、まあ、ザビエルさんも長年ねその防災活動されてて、今改めて感じる大切さというか、うん、どうお感じですか、こう若い世代の声も聞いて。
いや、それでいいんじゃないですかね。もう興味は持たなくていいと思いますよ。災害にそんなに興味持って災害のことを勉強しても、うん、それがどう役に立つんかなっていうのはなかなか答えが出ない話で、
はい、
それよりも自分が今したいことをどう伸ばしていくかを考えた方がいいかなって。で、そのためにそこにやってくるちょっと地震だとか、まあ、極端に一番身近な災害でいうと交通事故もそうだし、火事もそうだし、そういうことが起こらないようにいかに自分はどう生きていけばいいかみたいなことを考えた方が、地震とか台風とかね津波とかっていうことばかりに頭をシフトしすぎると、本来の自分の持ってるスキルをこう置いての話になって、なんか防災活動自体がとても嫌なものに感じてしまうようになってしまうと、これも本末転倒なので、防災活動は自分の役に立つんだなと思うようなことをやっていく。そのためにはまずは自分が何をやりたいかをちゃんと掲げるということですね。それは災害のためとか防災ではなくて、自分が将来どういうふうになりたいか、そのためにどう突き進むかということを考える。あ、その話で言うとワンピースの漫画ご存知ですかね、若い世代なら。
そうです ね少しだけアニメで見たことあります。
あるでしょ
う、はい、
あれなんかは結局ルフィが海賊王になるって言うんやけれども、結局はそれは最終の目標、はい、目的、夢であって、そこに至るまでにいろんな仲間を作って、その仲間はいろんなスキルを持ってて、で自分ではそのできないことを仲間がそのスキルを使っていろんなことを解決してくれる。それが自分の人生と合わせてみたらきっといいものが生まれてくると思うんですよ。だからね、今日の3月11日に言うべきことではないかもしれませんけど、防災防災減災減災ってそんなに強く語らなくても、毎日一歩ずつ生きていくことを考えていけばそれで私はいいんじゃないかと。
なるほど。
ついでで防災やればいいということです。
でも、そこが真ん中じゃなくて、自分の道があって、でその防災っていうのを横に考える、
伏線でいいと思いますね。だからその伏線をいかに回収できるスキルを日頃の中でつけておくかということかなと思いますね。
私 あの通ってた小学校とか高校までやっぱり防災の時間があって、お話聞いたりとか黙祷の時間とかあったんですけど、正直あの被害を見てないからなんて言えばいいかっていうのは分からなかったんですけど、今の聞いて確かに自分のしたいことにまっすぐ進んで、その時にどんだけ自分が言う難しいんですけど、本当に伏線として考えればいいんだなって再認識しましたよ。あ、そうなんだ、そういう考え方があるんだなって思いました。
だからまあ伏線をいかに面白く楽しく回収できるか、それはやっぱり自分の命とか自分の身を守れてこその回収ができるので、だから何かの中で考えるんであれば、 あ、こういう時にどうすればいいかなみたいなことをちょっと頭の片隅に置いていけばいいだけかなと思いますね。買い物に行ってても大きなショッピングセンターでこっち地震が起こったという想定を自分なりに楽しく考えていけば、あ、だったら私今手に持ってぶら下げてるカゴを頭にかぶった方がいいわけですよね、
うん、
低い姿になってカゴを頭にかぶれば十分倒れてくるとか落ちてくるものを避けることができるんですよね、うん、でもそれを知らなければできずに上から缶詰が落ちてきて頭怪我しちゃうということもあるんで、だからそんなことを、まあ、ゲーム感覚でっていうのもあれですけど楽しく考えてみれば絶対記憶に焼き付くんで何か起こった時には役に立つと私は思いますね、
うん、ねえ、私もなんか雑居ビルとかに入った時にすぐに非常口を見る癖というか、
うん、
がついてて、なんかでもそういうこうちっちゃなところから始めると言いますかね、
あ、絶対それが別に防災とか命への備えじゃなくて、うん、癖づいてたら、はい、それが一番いい行動だと私は思いますね、
うん、なんかそのだから防災について、まあ、楽しくというのをね、うん、ザビルさんおっしゃってるんですけど、なんかそういうのを楽しく学べるようなホームページというか、
うん、
サイトとかも結構ありますんで、うん、今日は週末ファンインフォメーションをそういった形でね、はい、いろんなところを紹介していきたいなと思ってますんで、はい、この後ご紹介していきたいなと思いますが、ね、なんかザビエルさんについてみたいなお話しようかなと思ったんですけど、いいですか次行って、
あ、いいですよ
いいですか
次行ってってこう TBS とか MBS に行くわけじゃないですねバンバンで行ったらいいんですよね。
でそのファインフォメーションでちょっとそのサイトの紹介をしながらまたお話を伺っていこうかなと思いますんで、はい、はい、ということで今日のキラリストさんで、ザビエルさんそしてミホちゃんでねお話ししましたが、この後週末ファインフォメーションなどなどお届けしていきます。時刻は10時43分です。バンバンラジオからお送りしていますファインデイ。さあ、東日本大震災が発生した3月11日に改めて災害への備えについて考えようというテーマでお届けしている今日のファインデイです。いつもこの時間は週末におすすめのお出かけスポットをご紹介していますが、今日のキラリストさんザビエルさんも楽しく防災活動をと言われていますのでね、今日の週末ファインフォメーションはご家族で防災について楽しく学べることができるホームページをご紹介していきます。まずは防災危機管理 e カレッジという、これ総務省消防庁のサイトなんですが、子ども向け一般向けに分かれていまして、災害について台風地震津波火事といった災害から身を守る方法などが掲載されています。特に子ども向けページではストーリー仕立ての動画を見ながら災害時に気をつけて学ぶことができますというね、こういうサイトはね、はい、ありますけれども、私もこれ見ました。地震のところを見たんですけど、動画が6分ぐらいの長さで、あ、そう、ちょうどいいなというか、なんかやっぱり子どもとかってね、なんか見るのにその長いのってなかなかね、今 TikTok の世界じゃないですけど、うん、本当に1分間に凝縮じゃないなんかね、結構短いのを見る、のに慣れてる子どもさんがいる中で、まあ、6分ぐらいちょうどいいかなと思うんですけど、はい、初めその地震が起きた時どういう行動を取るかみたいな説明があって、でその後にクイズがあるんで、割とねスッとこう頭に入ってくるかなというねものが、はい、あったりもしました。
言いたいことは黙っときます
言いたいことある
あるよ、
あるあるあ ある黙っときます、はいは
い、いや、サイトでね、うん、防災学べるっていうサイトで防災学べたら試しないんですよね総務省消防庁の
バッシャーひっくり返されました今バッシャー、はい、
いや全部ね、はい、災害を学ぶサイトなんですよ。
あ、
防災を学びたければ、私ディズニーランドに行ったりとか USJ に行けば、キャストの方がいかにゲストに対して、 何か起こった時に対応するかっていう365日あのスタイルでやってるのはすごいんですよ。だからね、あのいろんなサイトを見るのも、まあ、いいことだと思うんですよ、
はい、
でももっと楽しみながら学べるところに行った方がもっと勉強になるから、
うん、
あ、私の中のおすすめではディズニーランドなんかはおすすめかな。 USJ もね、やっぱりこう、並ぶところあるじゃないですか、いっぱい並んで、
うん、
でも並んでてもこうずっと1時間とか2時間待たされるとイライラするでしょ。でも、はい、そのイライラをさせないことをあのキャストの方々はやられるわけですよね、
うん、
ということは心の、まあ、備えになってるわけです。で、自分が順番に来る時まで嫌な思いをせずにやってる、これはもう何よりの防災意識ですよね。だから一人のなんか英雄みたいな、こう人を助けますよみたいなものを作るんではなくて、そこにいるキャストもゲストもが全て備えができてる人間を作ろうというのがああいうテーマパークのスタイルなんで、私はああいうところに行くとすごくいろんな勉強ができると思うんで、ぜひともいいサイトをご紹介していただいてるようですけど、私としては、
はい、
まあ、ディズニーランドなんか365日に近いぐらい防災訓練してますからね、ほぼ毎日、
うん、
だからやっぱりそういうところで学ぶことも大事かなと、うん、いや、そういうサイトもいいんですよ
いいんですよって、そういいんですよ、うん、いいと思います。
いや、それとね、総務省消防庁防災伝道士ってこう伝えてもらったんで、はい、あ、紹介してもらったんですけど、
はい、
あの総務省消防庁防災伝道士事業ももう終わってるんですよね、
うん、
で僕も総務省消防庁っていうのを言わないでおこうともするんですけど、でも、まあ、ちょっとこれラジオで言うのもあれかな、あの、まあ、伝えてくださいっていう方もあったりで、きっと復活させますとか、だからね、国はやろうという職員が出た時にはがっつりそういう方向に向いて防災でっていくんですけど、冷めた人になるといつの間にか終わって、僕名前つけるときにいっぱい書類出されたら終わるときには何にもないんかいっていう、まあ、それが行政のやり方ですからね
なるほど。
だから自分の身は誰か行政が守ってくれるとか公が守ってくれるって勘違いしない、自分の身はやっぱり自分でしか守れないということなんですよ、
うん、
そのためにもディズニーランドが USJ、ね、
がおすすめです。
ああ、はい、
うん、なんですね。でも挨拶すごいですよね、
ディズニーランド
キャストの方の。
あ、でしょ、
うん
うん、やっぱりそこでキャストの方はゲストがあのやっぱり疲れてるような顔したりとかは明るく対応して、明るく帰ってくれば大丈夫だけど、もし暗い顔してたら体調大丈夫ですかって聞くっていうスタイルもできてるので、
うん、
もうあれには僕らはもう到底及ばない防災力です。
うん、はい、ですね。もうなんか今のお話聞いていくとよりなんかそういうね、
おもろなくなってまうかもしれへんけどね逆にね
いやいや、すごいなって、
うん、ね、いやでもそう見ていただきたいなと思いますね。
うん、うん、なんですね、はい、なのでどうしようかなこれ次
いや呼んでください、それぞれ皆さん頑張っておられるところ
です、ね、震災キッズ探検隊という、まあ、政府の地震調査研究推進本部のサイトがあったりですね、みんなの防災クイズというね、ものが東京消防庁のサイトとかありまして、まあ、これ地震だけじゃなくて、まあ、火事とか生活事故のね、テーマなんかもあるので、まあ、子どもと何か見たいなっていう時にはいいんじゃないかなと。
はい
はいはいと、ね、い
やいや、
はいですよね、
はいですよ、はい、
人間一番人生で喋ることもね、
はい、
はいはいはい、ですここはね、はいでもそのネットだけじゃなくて、例えば野島断層保存北断震災記念公園とかもね、はい、ありまして、やっぱり本当に震災後震源が淡路島の北部だったので、野島断層のズレっていうのは本当に衝撃的であって、まあ、そこも残されてますし、その自然断層のその真横に立ってた一軒家さんが潰れず済んだっていう、その丈夫な家っていうことでねご紹介されてたり、その家の中にその実際キッチンでいろんなものが倒れたっていうのもそのまま再現して置いてらっしゃったりして、うん、なんかその街を人飛び以来の防災センターとかその再現はしてますけど、本当の家の中で見られるっていうのは貴重かなと思ったり、
ま
あ、
うん、ごめんなさいね、うんうん、野島なんかはすごく勉強になるのは、はい、地球は生きてるんやなっていうのを学んできてほしいんですよね、
うん
うん、やっぱりこれずれるのは地球が悪さをしたいから、人に悪さをしたいからずれたわけではなくて、 言えば我々がニキビとか吹き出物ができるのと一緒で、やっぱりそこちょっと悪い部分が出てしまうんですよね、はい、それは地球の営みの一つなんで、その営みと我々人間は付き合いましょうということを学びに行っていただけたら、防災っていうのは楽にできるんじゃないかなと思いますよね。
ですね。もう叶わないっていうか思いますもんね、そういうこうものを見ると。
そうそうそうそう、
ね、という場所もね、淡路にありますので、はいはい、そちらも行っていただきたいです。そしてこの10時台はあと3分ほどとなっていまして、皆さんからね、質問いただいているんですけれども、こちら行こうかな。うどん県大好きさん、私が気になっていることは南海トラフ巨大地震です、今大きな地震が起きたときに防災行動が取れるか不安ですといただいてますが、
あ、不安ですよ僕も今日のシェイクアウト訓練でものすごく足りなかったことっていうのがあるんですね、はい、どのシェイクアウト訓練でもあるんですけど、はい、恐怖なんですよ、本当の地震っていうのはとんでもない恐怖がやってくるので、はい、その恐怖に打ち勝ちながら机の下に本当に入れるのか、短時間で、だからそこの恐怖の部分を置いといてシェイクアウト訓練はやっぱりするっていうのは方向性としては私はどうかなと思うので、やっぱり心構えとして地震が本当に起こってるんだっていうアナウンスにもうちょっと変えてほしいなと思うんです。あ、のんきやもんね60秒、あんなん言うてへんで、東日本大震災の時の大洗町なんかだったら、職員とか消防がどこどこの町のどこどこまで今津波迫ってますと書いて、で特に避難命令っていう命令っていうのは日本では本当はないんですけど、それをもう枠を超えて、法律の枠を超えて避難命令って叫んでくれたんです。それによって多くの人たちは命が助かったと言われているので、もう災害が起こった時にはもうイレギュラーを超える自分の決断力、覚悟を持って何かをする、行動をするっていうことをやってもらえたら、私はいいんじゃないかなと思うので、シェイクアウト訓練もいいことなんですけど、そのためには自分が本当に今揺れてる感覚を持って、その頭を抱えてじっと机の下にいるだけではなくて、その机の下から次の行動を机の下の中で考えておかなければ、揺れ収まったからのんきに出てきて上からポコンって時間ずれで落ちてきて、頭割れたって言ったらもう仕方ないですからね。だから机の下にいる時も次の行動を考えると、
ということです、ね、
たまにいいこと言うでしょう。
たまにいいこと言う、認めたらダメですね、はいって言ったらダメですね、まあ、どこはね、そんなことないですですけど、はい、そういう感じでザビエルさんにね、まだまだお話を伺っていきます。今日の防災ファインデーシェイクアウトスペシャルでありますので、皆さんもぜひですね、ザビエルさんに聞きたい、まあ、防災に関すること、普段皆さんが心がけていることなどなどね、メッセージいただければと思います。そして今日はミュージックソムリエのコーナー、この後11時台には ありません、お休みになりますけれども、1曲リクエストは受け付けておりますので、ぜひね、曲も一緒に合わせてお送りください。メールファックスでお待ちしています。メールの方は869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスは079-424-0869 079-424-0869 番です。今日はですね、ザビエルさん、そして、ナビゲーターのミホちゃんとともにお届けしております防災ファインデーシェイクアウトスペシャル、この後11時44分までお楽しみください。ゲットピクチャー、 時刻は11時になりました。バンバンラジオから谷山香織がお送りしていますファインデイですが、今日は防災ファインデーと題しましてお届けしております。ここからはゲッツタピクチャーの時間です。物事や状況について説明した後に分かったと尋ねる時の英語の決まり文句がゲッツタピクチャー。このコーナーでは巷にあふれるトレンドワード、知ってそうで知らないあれとこれの違い、またいつも使っている言葉の語源など知るとついつい誰かに話したくなる情報をお届けしています。さあ今週はナビゲーターの美穂ちゃんにいい情報を届けてもらいます。お願いします。
お願いします。先ほどお話ししていただいた通り、今日のファインデーは防災に特化して放送しているので、このコーナーも防災に関連した情報をお届けしたいと思います。
はい、
本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずはじめに谷山さんは家にもしもの時の防災グッズっていうのはありますか？
は
い、
防災グッズはまあ様々ありますけど、まあ、非常持ち出し袋、はい、大人用、そして幼児用、子供用と、あとローリングストックですね。
ローリングストック、
うん、ローリングストックってなんかいつも食べるもの以上にその保存の効くものとかを家に置いといて、うん、でまあ、あの賞味期限が来たらあのそれいただいて、でまたあの買って置いとくっていうような、うん、備蓄をしてたりしますね。
私はそもそも防災グッズの話を親としなくて、
うん、
でこういう時どうするっていう避難場所とかは決まってるんですけど、はい、ちゃんと話したことがないんですね、
うんうん、
それに防災グッズっていうのはそもそもいろんなものがあるじゃないですか、はい、今の時代100円でたくさんいろんなものが買えたりするので、うん、それを考えるとそもそもどれから用意すればいいかわからない人も多いと思います、
はい、
そこで今日は100均で購入できる防災グッズ3選について紹介していきたいと思います、
はい、
1つ目は懐中電灯です。乾電池1本で約12時間使用できるタイプもあります。軽くて小さいものもあるので持ち運びやすいです。そして2つ目なんですけど、アルミシートです、うん、折りたたみ式でポケットに入るサイズで大人1人がすっぽり入る大きさで保温効果が大きいものが多いです。ここで問題なのですが、
はい、
このアルミシートは他の使い方があるんですけれども、うん、日常で使えるんです。アルミシートって
日常で、うん、
どのような使い方をすると思いますか？
日常でアルミシート保温するやつね、
はい、
WBC のグッズ買うのに並ぶとき、
あーそれも正解ですそれも正解です
ね。あの夜から朝からね並んでらっしゃる、まだ寒いと思いますんで、まあ、そういうこうアウトドアとかで保温する、
あアウトドアも多いんですけど、はい、窓に断熱シート、アルミシートを貼って断熱シートに使ったりとかっていうのが普段の使い方でできるのです実は
なんですね、
はい、
うん、
そんなやつおるか
そうコモンすいません、あの、ね、あの若い子が頑張って言ってるんですけど、
はいはいはい、
そんなやつおるかと
まあええけどね
私も想像したんですけど、ちょっと想像しにくいなって思いました。
なあ、
でもちょっとやってみたいなって、
あでもやってみるのがいいことやと思う、うん、だからね、あ話取ってごめんね、
え全然
あのやらずにダメだっていうのはやっぱあかんと思うんで、はい、やってみるのは絶対素晴らしい。
なんか調べててすごく気になることが多かったので実際にしていきたいと思います、
うん、
変わった声な思われるけどね
確かにそうかもしれないで最後に簡易トイレです。緊急避難の時にトイレの混雑が問題になるので簡易トイレを一つ あるだけでもだいぶ便利だと思います。その他にも使い捨てショーツや先ほど言ってもらった通り乾パンなど の期間が長い食品もあります。しかしあのレジャー向きの商品っていうのはその非常用、あくまで非常用なので頼りなさっていうのも感じることがあると思うので、全て非常用ではなくて部分的に取り入れることも大事かもしれません。いつやってくるかわからない災害に備えること、防災意識を持ち続けること自体はすごく大変なことです。そのため必要最低限のものを備えて実際に自分から興味を持って使ってみることが防災につながるのではないでしょうか。ゲッツザピクチャー、
はい、ありがとうございます。美穂ちゃんね、100均で揃えられるって伝えてもらいましたが、ザビールさん実際本当に防災の例えばそのお水とか何年持ちますよみたいなのとか、うん、ありますけど、それから揃えなくても身近なもので いけますよね、
なんか目がなんか言えよみたいな目で
いや、ああ私気になるんですよ、そのザビエルさんの非常持ち出し袋の中身とかどう備えてらっしゃるのかなっていうのは。
ああ通帳入れたり印鑑入れたりじゃないですかね。自分あでもね、あのみおちゃんに聞きたいのは、
はい、
みおちゃんが一番必要とするものは何、普段の生活の中で絶対これないと困るわっていうようなもの、それがさっきの3点の中にあったの。
さっきの3点の
嫌な言い方のおっさんで悪いけど、
私は正直に言うとなかったです。私どちらかというと普段からその身分証があればいいので。
いいの、身分証でええねんな。
身分証明書はい、
自分が絶対普段必要としてるものは身分証明書やな。
はい、
めっちゃ尋問みたいになってますけどザビエルさん、
スマホとかじゃないな。スマホはなくても生きていける。
スマホが、あそれ考えると確かにスマホかもしれないです。
ひょっとしたらね、今のライフラインっていうのは昔だったら水とか電気とかガスとか言ってたのが、はい、私もそうですけど、うん、多分気がついてないことが多くて、スマホって意外と必需品だと思うんですよ。じゃあスマホはずっと携帯してるから、じゃあスマホが生きていくためにはどうすればいいかって言ったら充電器じゃないですか。やっぱり一番にはひょっとしたらスマホの充電器とスマホがあれば多くの情報が手に入れて、その情報によって手に入れる数によってその自分がこう不安になる量が減ると思うんですよ。情報が入れば不安度は下がるので、だからそういうことから考えると自分が本当に必要とするものを備えることが大事かなと思いますね。だから絶対この薬がないとわし一日生きていくのが大変やねんっていう方はやっぱりその薬をきちっと、まあ、備蓄というほど置かなくてもいいけれども、ちょっとだけ早めに病院行ってかぶさるような期間の薬の量があればいいのかなと。だから自分が必要とするもの、それを揃えることですね、
だから基本セットとか売ってますけど、まあ、それは基本としてプラスね、私とか目悪いんで眼鏡入れてますし、なんかねそういう、こう自分に必要なものっていうのがね、
そう入れ歯してる人は絶対入れ歯いるからねいや阪神淡路の時には、入れ歯も家の下敷きになってしまって、歯がないから配られてきた乾パンだとか硬いパンが食べれなかったという方も多いんですよね。だから入れ歯のその予備っていうわけにはいかないから、寝る時には入れ歯はできる限り自分の近い場所とか、絶対に埋もれてしまわないような場所に置いておくということも生きる知恵なのかなと。そんなことも考えれば多分自分が必要とするものはもっと違うものが見えてくると思う。そうすると次100均行ったらもっと違うものが見えると思う。
防災グッズってなんか防災グッズはみんな共通ってことで、個人の、必要なものをもう一度考えてみるべきっていうことですか。
防災グッズがみんな共通かどうか分からへんわね。
ああ人それぞれ
言えば乾電池がいっぱいある電気屋さんに乾電池備えましょうはいらん話やしね言えば災害時に避難時にお皿がないとかコップがないとかいう場合もありますよね。でもこれここに書いてあるけど、モダンパックにいたモダンパックさんは絶対ずっとたくさんあるわけじゃないですか、はい、じゃあ備えなくてもいいでしょ、だからその人が置かれてるシチュエーションによって備えるものは絶対に変わってくるので、それはもう自分にしかわからないということですね。誰かがやってるから、あ私もこれやろうはダメで、誰かがやってるのを見て私は何が備えなければいけないのかなっていう、まあ考えもちょっといいかなと思いますけどね。
多分Z 世代って言われてる私たちの世代が、その基本的に私の主観なんですけど、誰かがこれやってるから私もこれしようっていう人が多いんですよ。だから自分から考える、私だったらどうするかなっていうのを考えることがあまりないなって今気づいたので、考えていきたいと思います。本当に、
ね、まあ偉そうに言ってる俺もあんまり考えてないかもしれんけどね
いやまあでもその考えようとするそこからですよね。
そう 話は飛んであれけど、考えるっていうことは大事で、考えるっていうのは自分の中から一歩相手に対して考えを出してる状態なんですよ。で、私はそういうふうに思うんですっていう言葉ありますよね、はい、よく似た言葉で、うん、思うっていうのはどこまでも自分の中の世界なんですよ。うん、私はこう思ってるけどなっていう、だから黙ってる状態、ところが考えるは確実に相手に対して何かのアクションを起こしてるんで、うん、私は常にこう考えるっていう言葉を使うようにはできる限りしています。
すごい。
そう考えるだけでも人生変わるよ。
はい、確かに、
うん、
ね、なんかもう美穂ちゃん今日はもう得るものがすごいんじゃないですか。もうね、
さっきからめっちゃうなずいてます。
ただ気になるのは Z 世代の次は何世代なのかな。
何になるんでしょうね。
A に戻るんかな。
戻っちゃいます、
ね、
A 世代。
ちゃうの、
ね、まあ、そこも気になるところでありますけども、そう考えて自分にはあの何が必要かというものでね、あの100均とかも行っていただいてもいいかなと思います。はい、ということで、ここでは美穂ちゃんに、ね、プチ情報を届けてもらいました。さ あではリクエストをいただいているのでね、お答えしたいと思います。バンバンラジオからお送りしています防災ファインデイです。今日はね、防災に特化してお伝えしておりますが、リクエストありがとうございます。ガツヤ神戸さんからいただきました。藤原さくらの春の歌聞いていただきました。さあ、メッセージもいただいていまして、今日は東日本大震災から丸12年ですね。気になる災害についての疑問ですが、津波についてマンションや団地など大体何階ぐらいまで上がれば津波から身を守れるのかですが、理由は僕の母親が体が不自由で歩くのが困難な状態なので、津波から身を守れるためには何階まで上がればいいのか知りたいですねってね、いただいていますけどね。ザビエルさん、これはもう本当にその津波によってもですしって思いますけどね、うん、
まあ、そのマンションがどこにあるかですよね。海沿いにあるのか、うんうん、山のてっぺんにあるのかって全然違うので、はい、
うん、
山のてっぺんにあるマンションだと別に1階でも十分ですしね、うんうん、海沿いだとひょっとしたらね、その海沿いがどこかやね、瀬戸内海なのか、うん、太平洋沿いなのか、うん、
も
う
その場所に、近くに川があるかとかね、
うん、だからお近くのハザードマップをご覧になっていただくしか私は言いようがないですね。
うんうん、 そう、
そ
のね、はい、津波のメッセージもね、他もいただいてたんですよ。そうそう、こちら、あ、ごめんなさい、どこだったかな、津波のメッセージね、ちょっと後ほどまたご紹介したいなと思いますけれどもね、うん、そう、何度も言いますけど、鳩神戸の人と未来の防災センターとか、あの東日本ではここまで波来ましたって、最高ではっていうような高さを示していたりすると、はい、もう恐ろしい高さなんですよね。なので、そのもう本当にその地震による津波がどれだけの規模のものかっていうのも分かりませんし、もうおっしゃった通り場所ですよね、うん、あるのでね、そのハザードマップとか、うん、その近くの、ね、高い建物をチェックするとか、
うん、だからそのお母さんが何階に住んでるのかもですしね、
うん、
うん、だからまあ難しい、その人が自分がもう何遍も言いますけど、うん、覚悟を持って責任を持って考えることが大事かなって、他人を当てにしないということですね。逃げて悪いけど、
うん、いやでも本当にそのだから行政とか、あの他人を当てにせず、まず自分から、
そうですね、うん、東日本大震災の時、釜石で言われてたのは、ここまで津波来ますよというラインの中の方はほとんど亡くなっていないんですよね、はい、まあ、亡くなってる率が少ないという方が適切かな、うん、ところが亡くなってる多くの方はハザードマップでここからは津波来ませんよと伝えられていた地域の方々が多く亡くなっています。
うん、
だからあくまでもハザードマップは想定なので、うん、自分の目で確かめて、はい、これではここでは危ないなと思えば次の高台まで避難するっていうのも大事なことですからね。
うん、そうですね、
うん、 だから自分が今いるところが全て、絶対的な安全地帯やとは思わないことが災害時には大事なのかなと思いますね。
ですね。
特に体育館なんかに避難して、体育館よく避難しますよね、
はい、
体育館めっちゃ上から落ちてくるものあるからねだから大きな揺れで上からバスケットコートとか落ちてきたらもう人ってなくなってしまうので、体育館に避難したとしても上から物が落ちてこない位置にちゃんと身を潜めることも大事だということですよね。
こちらバンネーム姿勢直しのママさんからねいただいたんですけど、加古川の水害なども想定して動けるようにしておきたいと思いますっていただいてまして、はい、そのザビエルさんは加古川グリーンシティ防災会の特別顧問で、まず防災アドバイザーでいらっしゃいますけれども、
はい
はい、そのこのコロナ禍でね、まあそこ の, あの防災施設でコミュニティが大事と活動されてきたとは思うんですけど、はい、この3年間ってその人との接触しないようにっていう流れだったじゃないですか、はい、その間どうされてたのかなっていう、
ちゃんとコミュニティをしっかり守って、
はい、
あの勘違いされるのは、活動することがコミュニティを守ることとか推進することだと思うんですけど、このコロナ禍っていうのは非常に特殊なことで、活動を止めることもコミュニティを守ることだと思うんですよ、やっぱりそれが我々のスタイルでもあったので、まあ、うちのマンションなんかでは活動は一旦停止、それが地域の人たちの命を守ることに私はつながると思って、それにマンションの方々も多く賛同で同じ意見持たれて備えられたので、だから結局その間でも人と会えば挨拶しっかりしてるし、会話もしてるし、大して何も変わらずですよ。だからご体操にって言ったかな、あの何かこう声高に防災訓練でこうバケツリレーして火を消してみたいな訓練はこの間はないですよ。でも我々が掲げる防災訓練っていうのは毎日の挨拶なので、だからこのコロナ禍でもしっかりとコミュニティ活動もできてるし、防災訓練もできてたということです。
なるほどなんですね。でこちら続けてメッセージご紹介したいんですが、バンネームリラックスさんからいただきました。シェイクアウト訓練をしました。1分間で本当に長いですね。先日トルコで発生した大地震は、3分とも5分とも揺れている時間を報じていました。1分でも長いのに、ありえない長さです。いつ起こるかわからないので、どんな場所にいるかでも変わります。ザビエルさんは日頃から身につけているものはありますか、身につけていた方がいいものはありますかと。
身につけていたらいいものなんでしょうね。
なんかね、その仕事とかしてる時とかで、その電車とか全部公共交通機関が止まったら、そのあの家まで歩いて帰らないといけないとかあるじゃないですか、
なんで、その歩いて帰ろうという気持ちが俺分からへんですよいや家が心配やったら、それ普段の備え怠ってるから、早い家に帰ってという家の心配でしょ、家がしっかり守られてたら家族は絶対大丈夫やという意識がしっかりあれば、今度は自分の身を守って自分がいる場所で何かが収まるのを待つべきなんですよ。何十キロも歩いて家帰るっていうのは、これは間違いですよね。
あ、そうなんですかね。
帰宅困難者は防災活動ではありません。あれは日頃に怠ってる人が怠ったことが表に出ただけの話です
そうなんですね。なんかだからその例えばね、ヒールとか履いて仕事してる人は、まあスニーカー持ってた方がいいとか、
そうそうそう、
なんかね、そういうところ、まあ普段身につけてるもんじゃないですけど、
バッチリじゃないですか。だから行き帰りはスニーカーで行きゃいいんですよで会社行ってからヒールに帰ればいいし、私はそんな風に思いますね。だから身につけてるものって言ったら、そうですね、あ、変身ベルト持ってるぐらいかな、ずっとほんま。
何に変身できるんですかね。
誰かのヒーローあ、でもね、それね、本当にそうなんですけど、気持ちの上でちゃんとモードが切り替えれる、ベルトを持ってるっていうのが正解なのかな。何か起こったら、瞬間で防災モードに切り替わる自分の変身ベルトを持ってるって考えた方がいいのかな。人には見えないですよ、でも自分の中ではちゃんと仮面ライダー世代ですから、やっぱり何か起こって悪者が出てきたら、きっちりと変身ベルトを持って、いかにまずは自分の身を守れて、で次に災害に対応する活動ができるかなんですね。だから仮面ライダーでも変身する前って弱いじゃないですか、 だからあこうってショッカーがもうちょっとボコボコに仮面ライダーやっとったらいいんですけど、変身する間は待ってくれるんですよね
そうですね、几帳面に待ちますよ ね
今の仮面ライダーでもそうなんですけど、きっちり変身する間待ってくれるんですよね、はいはい、僕が悪者ならあの間を狙いますけど、ね、
めっちゃわかります。
わかるでしょ、
みほちゃんも納得。
でもだからみんな多く備えてほしいのは、切り替え、自分のスイッチが防災モードに切り替えれる何か心の、うんうん、スイッチを持ってもらうのがいいのかなと思いますね。
そうですよね。だから怒った時に、あどうしようどうしよう何したいんやろじゃなくて、切り替えて次の行動に移せるっていう自分がないと。
そう、そうだからさっきのシェイクアウトの机の下で、うん、次の想定をしっかりと頭の中で持っておくことが大事なのかなとは思いますね。
へ、うん、ね、さあ続けてこちら行きたいと思います。今日ね、美穂ちゃんにも、ね、若者代表で出てもらってますんでご紹介したいんですが、バンネム鯉のぼりさん。私は阪神淡路大震災を経験したものですが、もう28年も経ち、今後若い世代が経験していないので、震災の怖さや備えを忘れているような気がします。なんでそんなことをしないとダメなのかとも言われます。 SNS 世代はいつも出どころのわからない情報を信じるのも怖いです。私は震災の経験からラジオを備えていますが、皆さんは何を備えていますかといただきましたけど、これ私さっき言わせていただきたいんですけど、経験しないと絶対わからないですよね、
うん、
ね、
うん、
怖いよ怖いよって言っても、うん、あの私自分の子供にも自分が体験したこと全部話はするんですけど、それをまあ覚えておいてね、頭の片隅でって思うだけで、この私の味わった恐怖を絶対わかってはないと思うんで、これは難しい問題だなと、
うん、
思いますが、ザビエルさんいかがでしょう。
うん、うん、ね、難しいですよね、うん、USB ケーブルでつながればいいんやけどそうは人間はできてないので、はい、人に伝えれるのはやはり3割ぐらいでしかないんですね、自分の思いをね、うん、そう言われてるので、あと7割をどう人に伝えるかは工夫だったりとか、うん、やっぱりそういう風にして自分が守ろうという人に伝えることですよね。そのやっぱり努力、うん、は惜しまないということでしょうね。
うん、
言い過ぎてもやっぱり嫌がられるけどね、うん、でもこんな時はなっていうような、そのシチュエーションにここだと思ったらやっぱ伝えるべきかなと私は思いますね。
なんですね、その大事な人を守るっていうところで、だからコミュニティはもちろん大事だと思うんですけど、ご近所さんとかとのじゃなくて、まずその家族ですかね。
まあ、絶対そうですね。家族という括りにするのがいいのか、うん、私は家族という言葉よりも自分の大切な人っていう言葉に変えてるんですよね、うんうんうん、それぞれシチュエーション違うと思うので、はい、だからそれが友達であってもいいし、家族でもあってもいいし、近所の人でもあってもいいし、その人が思う大切な人をいかに守りきれるかっていうことを考えれば私はいいのかなと思いますね。
という本当にまだまだねお話伺っていきたいなと思うんですけれども、今日はその防災アドバイザーということでザビエルさんご登場いただいてますが、ザビエルさんなので、
はい、
今日このメッセージが2ついただいてましてね、
はい、
まず僕最初ザビエルさんの名前聞いた時、フランシスコザビエルみたいにてっぺんハゲてるからザビエルさんかと思ったんですが、ちゃうんですよねと神戸のドテピ眉毛さん、
はい
はい、そしてこちらバンネームデビル夫人もいただきました、はい、ザビエルさんが新聞、神戸新聞出てるの見ました、てっぺんハゲてないですよね、気になったんでメールしましたと。
ああ
はい、これちょっと2ついただいてるのでクリアにしとこうかなと思います。
ザビエルっていうのはやっぱり何かを伝えていくっていうことからフランシスコザビエルからいただいたものなので、
はい、
ただフランシスコザビエルはフランシスコが名前でザビエルは名字なんで、うん、ザビエル大西だとなんか大西大西って言ってるみたいな感じになるんですよね。
フランシスコの方がいいんじゃないですか。
なんかフランシスコっていうイメージでもないなと思ったんで。
でもザビエルですよねイメージはね、
うん、まあそれとザビエルさんっていうのは本来ああいう柔らかく描かれてますけど本当は厳しい方なので、
うん
うん、そういう意味もあってザビエルっていう、うん、まあ名前にしたというのか、うん、
はい、
まあね本名は違いますからね、大西洋介ですからね、
はい、
うん、
うん、
ザビエルに変えてもいいねんけどね、
うん、フランシスコ、
フランシスコ、
ザビエル翔介、
そう、
なんかプロレスラーみたいじゃないですか。
それ見た目で言ってませんかね。
いやいやいや、そうだからあのすごくね、あの髪もふさっとふさっとされて、
ザビエル、あのフランシスコ・ザビエルさんをちょっと一回ねウィキペディアでも見てもらえれば、うんうん、あ、そういう人だったんだな、大西さんもそういうふうに思ってザビエルとしたんだなと思えるところもあると思うんで、はい、ぜひウィキペディアを
ご覧くださいというところで、防災ファインデーとしてお届けしております今日のファインデーですが、この後お知らせを挟みまして、バンバンバースデーバンクをお届けしていきます。リクエストもつけていただいていました、ありがとうございます。ファンネーム姿勢直しの姿勢直ししのままさんからねいただいておりました、ドリームスカムトゥルーの何度でもお送りしまして、時刻は11時39分です。防災ファインデーシェイクアウトスペシャルとしてお届けしてまいりましたが、そろそろお別れの時間となりました。さあ、今日はですね、冒頭シェイクアウト訓練からスタートしましてお届けしてきましたけれども、もし初めの方参加できなかったという方、この番組22時から再放送もありますので、ぜひそちらでね、あのお確かめいただきたいなと思います。そしてですね、バンバンラジオ、今日はですねこの後13時からあの頃青春グラフィティはお休みになりまして、特別番組があります。絆ステーションという番組、東日本大震災復興応援特別番組として13時から16時55分までありますので、ぜひそちらの方も聞いていただきたいなと思います。さあ今日はですね、加古川グリーンシティ防災会特別顧問で防災アドバイザーザビエルさんご登場、
はい、はい、ありがとうございます。も
う
終わったんですか。もう
そうなんですよ、あともう3分ぐらいで、なんか質問本当たくさんいただいてて、なんかもう気分として延長したいぐらい
な、晩まで喋っとってって言われたのな
ね、そう今日晩も喋っていただきますけれども、ご質問といいますかメッセージですね、こちらサロンなにわさんからいただきました。谷間さん、ザビエルさん、皆さんこんにちは。もう早いもので東日本大震災から12年ですが、津波の映像を目の当たりにしたのが昨日のようです。これだけ月日が経つのに完全に復興していません。それだけ自然災害って恐ろしいことなので、防災についてはしっかり備えなければならないなと思いましたとね、いただいています。そしてこちらがハリケンミキサブローさんからです。いつもラジオ聞いてます。シェイクアウト訓練参加しましたと、ありがとうございます。改めて防災訓練に参加すると何もしていないことに焦ります。そんな人も多いでしょうか。ホームセンターで防災グッズが売ってあるところを見ると備えなあかんなと思い過ごして随分経ちます。最低これはいるものありますかといただいて、
変身ベルトやね
そう、その変身ベルトっていうのはね、何かがあった時にその次に移せる、ね、行動ができる自分に変身するという、うん、ことですよね。でも今回聞いていただいてこう焦ってもらったそこがスタートかなと思うんですけど、うん、そうですね、ザビレさんいかがでしょう。
いやいや、そうだと思いますよ。
うん、
だからまあ何かをするということが大事なので、
はい、
まあ、それを忘れないように、まあ、何かが起こった時にはみんなやっぱりね、お互い様なんですよね、
うん、
だから何かが起こってお互い様っていうのであれば、はい、普段からもやっぱり日常の中でお互い様を忘れないことなんですね。
はい、
じゃあそのお互い様を忘れないようにするためには、やっぱり普段から自分の周りで関わってくださる方々に絶対忘れてはいけないのはやっぱ感謝だと思うんですね。だから阪神淡路大震災以降、やっぱり一番私にとって変わってきたものは周りの人への感謝なのかなと思いますね。家族だったり地域だったりっていう風な形で、会社もそうですけど、関わってくれる人たちにやっぱり感謝の気持ちを忘れなければ、
はい、
まあ、きっと明日はいい日になると私は信じています。
はい、はい、なんですね。ちょっとね、全部はご紹介できないんですけど、今日そのディズニーランドのキャストの方とかね、
はい、
もう本当に何かがあった時にすぐあのたくさんの方を避難させられるようにっていうのを常に365日やられているというお話がありましたけど、そこでちょっと体調を崩した時にあのピーターパンとフック船長がなんか寸劇のよう なんか状態になって、でなんかそれを見てちょっとこう自分が笑えたのを見て、そのキャストの人たちは大丈夫だと思って去っていったと いう、ね、うん、そういうことがありましたって、うん、なるほどと思いましたというメッセージを、ね、
ありがとうございます、
はい、いただきました。
まあ、そのキャストの方々に感謝を忘れなければ私はいいと思いますね、
うん、ですね。さあ、メッセージ他にもですね、モニョさん、大好きさん、
はい、
はい、そして相模の茂蔵さん、そしてポサさん、そしてですね、こちらメシストカズちゃんと、そして妻のコニタンさんもありがとうございました。今日はですね、加古川グリーンシティ防災会特別顧問、そして防災アドバイザーのザビエルさんこと大西翔介さん、
はい、
はい、ご登場いただきまして、そしてナビゲーターのミオちゃんも、ね、Z 世代代表として、話を聞かせてもらいましたが、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、皆さん、地震はいつ起こるか分かりません。常に、ね、気持ちを備えて変身ベルトを持っててくださいね。ありがとうございました。バイバイ。